私議員になって、
はい、
最初はその市民グループからなって、もう地域の中で何をしようって本当に2期目ぐらいまでは本当にもう小金の中で一生懸命やってたんですね、はい、でただ無所属市民派っていうことで規制政党には入っていない議員としてっていうことでやっていて、はい、同じようなそういう無所属で市民派で環境を大事にして平和や人権問題取り組んでるっていう、そういう無所属の議員って全国にいっぱいいるんですよ、でそういう人たちとのネットワークは作ってたんですね、
はい、
でやっぱ情報はいろいろ欲しいじゃないですか、
はい、
であっちではこうやってるからこうやろうって、そういうことでやってたんですけど、やっぱ3期目ぐらいからあの無所属でのネットワークには限界があるなっていうのも感じて、でやっぱり国政でちゃんとつながる、国政にも影響を与えられる、だけど地域ではそれにこう引きずられない活動ができる、そういうことをしたいなと思うようになったんです、
は
い、でその無所属市民派ネットワークの中では、私よりもっと先輩の人たちも含めて、
はい、
あの日本にも緑の党を作ろうっていう意識を持ってる人たちがいて、で日本の場合ってその無所属市民派無所属市民派なんですけど、こう勉強してみると世界的に言えばいわゆる規制政党ではない無所属市民派的な議員っていうのが作ったのが緑の党なんですよね、今までの政党とは違う市民の立場に立った政党を作ろうっていう、でそれが日本ではなんでできないんだろうって、やっぱり国政選挙になると投票するとこがなくて困るんですよ。
そうですよね、
自治体選挙では私に投票してくださいって言えるしね、そういうこともあって、あの緑の党っていう市民政党を日本にも作りたい、市民環境政党を作りたいっていうのを3期目ぐらいからそういうネットワークの中で始めてたんです。で日本の場合で新しい政党を作るとすると、これはあの、まあ、参議院選挙で挑戦するのが一番現実的だっていう選挙制度があって、でそういうことで準備してたんですね、でそういう中で去年3・11日の事故があって、
はい、
あのやっぱ緑の党が活躍してドイツでは脱原発を実現したとか、まあ、世界的にやっぱ脱原発っていうと緑の党が頑張ってるっていうことですごく問い合わせが増えて、あの入会する人もこの1年で会員が 1.5 倍に増えるぐらい本当に増えたんです、で、まあ、それもあってさらにこうもともと作ろうと思っていて、来年の参議院選挙で挑戦しようと思ってたんですけど、
はい、
それを本当すごいさらにしっかりやらなきゃということで、あの今年の7月もうすぐですけど、あの緑の党ということでもう立ち上げることに決めました。
そうですか、
はい
はい、
はい、でその準備を今始めています、あの私は緑の未来っていう政治グループでその全国のネットワークでずっと活動してるんですけど、その緑の未来だけではなくて他にも今回その3・11後に初めて緑の党を作りたいって思ってる人たちもいるし、
はい、
いろんな動きがあるので、そういうところともネットワークをして大きなこう枠組みでの緑の党を作ろうということで、今その緑の党結成準備委員会っていうのを作って、7月の総会、結成総会に、かける規約とか、基本政策とか、そういうものを今準備しているところなんです。
そうですね、政党を立ち上げる具体的などんなことが必要なのかっていうのがちょっとわからなかったんですけど、その規約を作るだとかっていうのも、まあ、一番大切なことの一つですよね、その他どんな具体的には、
政党を作るといっても、今7月の段階で作るのは、まあ、ある意味勝手に名乗るだけなんですね、
はい、
あの国の日本の法律上ではもう政治団体っていうのがあって、政治団体登録するのは、もう例えばこの小金井で私がやってるあの市民自治小金井っていう政治団体も一つの政治団体ですし、まあ、いろんな誰かの議員の講演会もそうですし、いろんな政治団体っていうのはいっぱいある、そのうちの一つでしかないんです、今7月に作るのは、だけどあのこれは来年の参議院選挙であのちゃんと国会議員、その参議院選挙で挑戦して、国での政党要件を取れるような政党になろうっていうことを目指す、ということを明確にしてるんです。で、その日本の場合に政党要件取るっていうのがものすごいハードルが高くて、
はい、
これは本当にあの各国の緑の党の皆さんとね交流する中でも驚かれるんですけど、日本の場合に新しい政党を作るっていうのはあの国会議員がもうすでに当選してる、他の政党ので当選してる国会議員が集まって、あのどっかを離れて集まって5人集まれば一つ新しい政党を作れるっていうのがあるんですね、はい、だからそれはで今までもいっぱいありますよね。
よく
ありますよね。よくありますよね。
あれどこ行ったっていうのありますね。
そうできたり潰れたりあるんですけど、全くさらのとこから 市民が新しい政党を作るっていう場合にすごく大変で、まず、国政選挙、まあ、それは衆議院選挙でも参議院選挙でもいいんですけど、
はい、
国政選挙で 2% 以上の得票を得なくちゃいけない。でそのためにそれにその選挙には10人以上の候補者を立てて挑戦をしなきゃいけないっていうのがあるんです、
はい、
で10人以上の候補者を立てるんですが、1人挑戦するのに立候補するための供託金っていう、
はい、
エントリー費ですよね、選挙費用は別です、選挙運動費用は別の、エントリーするための供託金が、参議院選挙の比例区の場合に1人の供託金が600万円いるんです、
はい、
つまり10人立てるには6000万円、
はい、
エントリーするだけで必要なんですよ、
はい、
だから選挙費用とかも加えたらもう1億円ぐらいはないと新しい政党の挑戦ができない。その上で 2% の得票ができると政党になれる、
はい、
で政党になると今度は政党助成金とかね、国会議員は世界一高い報酬もらってたりとかっていうのでいっぱいお金入るんですけど、そこになるにはすごいハードルが高くて、これは本当に世界一じゃないかというぐらいなんです。
そうですか。
だからもう今だからなかなか日本では新しい政党ができる、本当にそういう意味ではできるってことはなかなかじゃなくて今まで一度もないんです、まだ実は。
ああそうですか。じゃあその最初のその10人は、うんうん、政党と認められていない時点で立つわけですよね、
う
ん、
そうです
ですよね。じゃあ その時点ではまだ無所属か何かになるんですか。あ
でその選挙に、
はい、
立候補するときに、
はい、
緑の党という名前で立候補することは
できるんです。
挑戦はできるんです。
はい、
それは比例区の場合にはその比例区の比例区っていうのは政党名で立候補するので、
はい
うん、その名前として立候補はできるんです、
はい、
で当選すればそれで政党になれるけど、そう当選しなかった 2% 取れなかった場合にはもう全部募集1億円
されるわけ
だけを募集される
はい
ダメなんです。で、まあ、2% の得票できるっていうことは、
1
人は確実に当選できるということとほぼイコールなので、なんですね。で私たちは、6年前の参議院選挙の時には、
はい、
中村敦夫さん、
はい、
小枯らし文次郎さんでね、中村敦夫さんが当時参議院議員で、
はい、
で緑の会議っていう、やっぱ日本の版緑の党を作ろうということで挑戦したんです、
はい、
でその時にも10人の候補者を立てて頑張って、私もその時はこう応援する立場で応援したんですけど、はい、それは残念ながら取れなかった、
はい、
ただ時には中村敦夫さんが以前から の国会議員だったり、持ってた政党のいろんなお金もいろんなこともつぎ込んだので、
はい、
市民からさらに用意したってことで、まっさらの状態からの用意ではなかったっていうことでできたんだけどダメだったんですよね。
ダメだった、
うん、今回はもう失敗できないと、
はい、
でもねこの間の状況を見ると私たちは来年確実に 1議席は取れるな、うまくいったら2議席取れるかなっていう手応えを持ってるので、うん、お金も多分もうここでかけようっていう人たちがちゃんとカンパしてくれると寄付は集まるって思って、今1億円カンパキャンペーンも始めてるんですけど、
そうですか、うん、
大丈夫だと思ってます、
うん、その緑の党にその興味を示したり頑張れって声援を送ってくださるその年齢層だとか、職業だとかっていう何か特徴があったりしますか。
まあアンケート的に集約はしてないからわからないですけど、世界的にも緑の党への期待っていうのは若い層、女性に多いっていうのはありますよね、で多分今緑の未来の会員とか、まあ、今賛同の声が上がってるところでいうとやっぱり女性は多いのは確実ですね。
で
若い人が多いかっていうのはここはちょっとまだ自信がなくて、絶対期待はあると思うんですけど、まだ若い人にまで届ききってないかなっていうのはあります。
そうですか、うん、あと若い人がもっと本当に政治に興味を持ってくれるとですよね、うん、
政治は語っちゃいけない、また、特定政党についての支持とか、そういうことを教育の場で語ってはいけない、取り上げてはいけないけど、政治については本当はもっとちゃんと政治教育ってなきゃいけないじゃないですか、ところがそこの、こう境目がなんか、曖昧っていうか悪い方に動いていて、政治的なことを語ること自体が、教育の場とか 公の場ではしちゃいけないかのようになっちゃってません？
かもしれないですね、それかちょっとまあ危ない橋を渡らない
ようになるしねで結局その現状維持ということになっちゃうわけですよね。そこがすごくなるなと思いますけどね。
そうなのかもしれないですね。
で、まあ、それなりに今までは、まあ、そういうところにお任せしといてそんなまずいことはなかったじゃないですか、普通の、私たち普通の暮らしは、
はい、
そこがやっぱりこの311で変わったのは、それじゃまずいんだなっていうことに気がついてても多いっていうことでもあって、で既成政党ではなく新しい政治っていうことで緑の党っていうふうにね、意識は動いてるなって思うんですよ。
なるほどね、じゃあもしかしたら若い世代ももっともっと関心を持って動き始めるかもしれない、その予感でもあるわけですね、この緑の党がまさに立ち上がろうとしているのは、なるほどね。まだでももちろん寄付もたくさん必要だし、興味を持っていただく人も必要なわけですよね。
そうなんです。
あのホームページなども
はい、
ちゃんとありますよね、はい、ぜひ緑の党で検索して、ね、あのまずは興味を持って何をやろうとしているのか、そういうところから探っていただけると、もっともっとじゃあ私はどう考えるかっていうふうな思考につながっていきますもんね。
そうですね、とにかくお任せ民主主義はさようなら、自分たちで作っていこうっていうことで、自分たちで作るのって大変なんですけどでもそれをもう引き受けなきゃいけないな、若い人たちができるようにそうしなきゃいけないし、やっぱりもう一定の私たちの年代はその責任があるって思いますよね。
ですね、ですね、もっともっとなんかエネルギー
が、ね、とにかく今バランス、政治の世界のバランスが悪すぎますよね。
そうですね、
別に高齢の男性が悪いわけじゃないけど偏りすぎてますから、
そう
ですよね、そこをね変えるっていうのも大きいですね。
ですよね、なんか慣例に従ってっていう、その慣例があまりにも大きいし短期上しいますよね。
緑の党はクォーター制でちゃんと男女比はもう必ず半分にするとかね、大変なんですけど候補者もそれで頑張って揃えよう集めようと思って声をかけてますから、
そうですか、
そういうとこからも、新しい違いって感じてもらわなきゃいけないし、
そうですね、本当に期待してもあらって思うことが多々いっぱいあったので、若い政治家さんもっと期待できるかなと本当に思っていたのに、
政党の中でも頑張ってほしいけど、やっぱり新しいものを作らないとそっちに対しても刺激にならないと思うしね。
そうですね、頑張ってください。
頑張ります、よろしくお願いします。
応援させていただきます、はい、ありがとうございました。